Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さん、その後編です。美術館を訪れる子どもたちについて、そしてこれからのジブリについて。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんです。さて、改めてなんですけど、中島館長のお言葉で、はい、ジブリ美術館の見どころを教えていただきたいんですが、
はい、よく、聞かれて言うのはですね、はい、ジブリ美術館にとって最大の展示物は建物、うん、自身だって言ってるんですよ。
建物自身、
うん、宮崎さんはそのアニメーションの中でいっぱい建物を描いてきまして、うん、はい、でもともと若い頃からこのレイアウトっていうのをですね担当していて、うんうん、要するに建物とキャラクターの関係を常にカメラワークを考えながらこう作っていく、うんうん、仕事をしてたんでですね、もう平面に描かれていても常に宮崎さんはその建物がどういう建物かっていうのを必ず作ってからそこにまあ主人公を置いてカメラワークを決めてたわけです、うんうんうん、だからそういった意味でももういっぱいこういろんな面白い、さっき出たカリオストロの城もそうですし、いっぱい建物を描いてきた、うん、それが初めて立体でリアルな本物 3D の本物でですね、はい、建物を作ったということで、これはもうアニメーションの中にある建物がこう現存の建物に、目の前の建物になったということで、うん、最大の展示物なんですよね。
なるほどなるほど。
でしかも、はい、その作ってた時期がちょうど千と千尋の神隠しの制作中で、うんうんうん、あの中に出てくる湯屋に似てるんですよ。
あ、なるほど。
中の構造がですね、はい、湯屋の中の構造に、回廊があって、うんうん、空中を渡り廊下があって、うんうん、でエレベーターでぐーっと上がっていくっていうような構造がですね、ちょうど湯屋とこのジブリ美術館の中のホールがですね、うんうん、似たような形になってて、
あ、じゃあ地下にかまじいるかもしれない。
そうなんです
そういう状況ですね。
で、うん、千と千尋で、はい、千尋がどこから、はい、あの湯屋に入ったか覚えてます？
入ったところ、そう言われるとちょっと今思い出せないです
か。外の壁をですね、うん、雨どいじゃないですけど、配管みたいなところを伝いながら、はい、こうそうそうと伝っていって、それが外れてダダダダダダッと下へ駆け降りて、さっき出たかまじいの部屋に入るんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうでしたね、はい。
では宮崎さん の、うん、アニメーションの中での一つの特徴として、うん、建物に入るときにですね、うん、一番下から入るっていうのがあるんですよ。
一番下から、はいはい、
さっきのカリオストロの城もですね、うん、潜り込むときはですね、うん、地下の、水なんだろう、船が着くところから入って、
はいはいはい、
で中へ上がっていきながら、うん、敵と戦ったり、いろんなものを見たりして、うん、上へ上がっていくっていうことになってるんですけど、
まずは下から、一番下からと。
でジブリ美術館もですね、うん、1階から入るのですのにですね、うん、わざわざまずは地下に落とすんですよ
地下に落とす、
階段で降りていくんですよ。
はあ、
そして階段で降りていった先が何だろう、うん、何だろうってワクワクしてると、うん、一番最初に入る部屋はですね、うん、真っ暗な部屋なんですよ、
うん、
真っ暗な部屋にいろんな、まあ、昔の絵を動かす装置が並んでるんですけれども、うんうん、暗い部屋に入るんですよ。
ほうほう。
ちょっと思わず子供なんかワクワクドキドキしてくるわけですね。
何、
ハラハラドキドキかな何があるんだろうって、
はいはい、
でそこを手始めにしながらだんだんとぐるっとこう1階に上がり2階に上がりってなっていくうちに明るくなっていきですね、
うんうん、
最後は屋上庭園があるんですけども、
はい、
この屋上庭園にロボット兵がいて、
あら、巨神兵、
巨神兵、はい、ロボット兵がいてですね、うん、この屋上庭園は、まあ、雑草がボーボーで、
うん、
で周りは井の頭公園の松田欅だってのが見えて、
はい、
すごい開放感に溢れてるわけですよ。
最初真っ暗のとこから始まって、
で最後は開放感に満ち足りてですね、保育。だから宮崎さんは建物をアニメーションのように作りたいっていう、はい、あの言葉を残してるんですけども、
うんうんうん、
まさにアニメーションの中のワクワクドキドキの、
うん、
ここら辺で何かが落ちてワクワクするっていう、ドキドキするっていうのをまさに普通に回っていったらそうなるだろうっていうふうに。
なるほどね。
だから最後はですね、開放感に満ち足りて来てよかったねってなって帰るんですよ。
なるほどなるほど、そうか。いやこれはね、まだ行ったことないという方もぜひ本当ね、一度そのやっぱ体感してみてという、
そうですね、
部分ですね。
もちろん
ね、もちろんそのだからいろんなものを発見していく中で、なんか手に触れて触ってみたりとか、はい、あの見て驚いたりとかっていう仕掛けがいっぱいある、
はい、いっぱいある。宮崎はこの美術館を作るときに、はい、何でも触れるようにしたいというのが一つのポイントになってて、
うんうんうん、
だから展示物が、まあ、普通美術館って言ったらこうなんか厳かにですね、うんうん、壁に絵が飾ってあってですね、
はい、ちょっとガラスに守られて
触っちゃダメよっていうのなんですけれども、はい、もう雑然と壁にですね、うん、宮崎さんの描いたイメージボードとかもいっぱい貼ってあって、本物そっくりの紙に本物と同じようなテイストで作ってますので、
うんうん、
まず触ってもですね、偽物だとは絶対思わないです。
お、限りなく本物に近
い、でそれを触り、またいろんな道具も触れますので、うん、道具を触り、子どもたちに何かこう感じ取ってもらいたい、
うん、
まあ、見るだけじゃなくて触って、まあ、五感全部使って感じ、うんうん、何かを取っていってもらいたいなっていうのが、うん、やっぱ思いなんですよね、宮崎さんの。
なるほどね。
ただもうトイレだって、トイレの中にですね、うん、偽窓があってですね、うん、地下1階のトイレなのになんか外があるようなですね、
楽しいですね、
雰囲気があったりですね、
はいはい、
こう思わず、うん、あの何階にいるのか分かんなくなったり、
うんうんうん、
どこにいるのか分かんなくなったりするんで、
うん、
キャッチコピーがですね、迷子になろうよ一緒にっていう。
いいですね、迷子になろうよ。本当はね、あの、まあ、普段の世界では迷子なかなかこう意味嫌うべき、
はい、
そういうね、こう行動行為になっちゃうんですけど、それを一緒に楽しんじゃおうよと、う
ん、そんな感じですよね、
はい、なるほど。これあの展示物とかはもうずっと同じものが、
一箇所を除いて基本は同じなんですけれども、うんうんうん、一箇所はまあ毎年企画展示を変えていくっていう場所になってるんですけれども、うんうんうん、ただ同じとは言ってもですね、うんうん、さっき言ったように触れる美術館ですので、うんうん、
はい、
なくなったり壊れたりすると新しいものを入れてたり、
なるほどなるほど。
でさっき言ったように壁に直張りで絵が貼ってありますので、たまには絵を変えてみたりとか。
なるほどね。
来るたびに細かいところが変わってるんですよ。でリピーターの方は見つけてくれるんですよね、それをここ変わりましたねって。
なるほどなるほど、
よく見てますね。
じゃあそれはそれこそね、本当にリピーター何度でもこれは訪れる価値があるだろうし、はい、いろんな発見がねその都度ありそうですよね、はい、あの実際本当人気ポイントもいろいろあると思うんですけど、特にこう人気あるなっていうスポットはどの辺ですかね。
まあ、人気があるっていうことになると、やっぱりジブリのキャラクターがあるところがやっぱり人気で、
うん、
一つはやっぱり実は外にですね、うん、受付、偽の受付がありまして、
偽の受付、またこれこも
大きなトトロがいまして、
はい、
ここがね写真のスポットになってたりですね、
うん、
あとはお子様も猫バス、
あ、猫バスね、これ大人も乗りたかったな、
乗れて触ってっていう、まあ、小学生以下だけなんですけども、
はい、
まあ、こういうところはもう最大の人気ですけどね。
なるほどね、うん、まあでも本当にその世界が実際にね乗れてとかっていうことだったら、いや子供ならずともっていう感じになってきますよね、これはね本当に。
ただ宮崎はですね、うん、そのジブリのキャラクターだけ の、
うん、
その、 あの建物にはしたくないというのがあって、
はいはい、
でさっきの建物にさらに付け加えてこだわれば、
うん、
わざわざですね、なんていうかな、伝統的な工法を用いて、うん、しっくい壁にして、
うん、
木の床にして、うん、でだいたい建具は全部木で、
うんうん、
鉄製の部分は冷たくて壁を触ると暖かくてっていうような、うんうん、そういったようなところから、さらにはステンドグラスを入れて、
うん、
光が差し込むとそれが床に映るとか、
うん、
いろんなところ、別に展示物だけじゃないところにもいろんな趣向を凝らしてですね、
うんうん、
まあ、大人はそういうのを見逃すかもしれない、ただの通路でただの壁で、ところが子供はちょっと鉄格子にはまってる なんだこの玉はキラキラしてっていうものにこう目が行くんですよね。
なるほどなるほど。
そういう仕掛けをねいっぱいしていまして。
なるほどなるほど。
面白いもんがいっぱいあるんですよ。
そうですか。
そうすると2度目3度目で来てもですね、うんうん、あれこんなのあったっけ前っていうのがいっぱい見つけられるんですよね。
でそれこそ子供の視点、まあ、視線の、ね、高さっていう部分でもねそれ発見するものも違うでしょうしね、はい、本当そういう意味ではそうですね本当子供大人問わず訪れ、
うん、楽しい場所です
ですね、はいはい、さあそしてこの春ライブラリー事業が始まったわけですけど、はい、ジブリ美術館の大きな動き、うん、ビジョン、はい、この辺はどうなっていくんですかね。
2年前に企画展示でアルプスの少女ハイジ展っていうのをやったんですよ、うんはい、でその時に、まあ宮崎さんが監修してくれたんでいろいろ宮崎さんと話したんですけども、うんうんまあ、ハイジっていうのはもう30年も前の作品なんですよね、うんはい、で当時宮崎さんたち30代、
うんうん、
で、まあ、お子さんがいて、その子供たちにですね自分の子供たちに恥ずかしくない作品を作ろうと
はーはーはー、
まあ、当時テレビアニメスポコンものだったりロボットものだったり、うんうんうんうん、もうどちらかというと子供のこうに、うん強い刺激を与えて興奮させて楽しませるっていうアニメーションが多い中でそうじゃなくて日常の生活の中にこんなに美しいものがあるよとかもしくはこんなドラマがあるんだよとかっていうのをこう伝えていけるまあいい良質なって言ったらあれなんですけどもアニメーションを作りたいともう気概に燃えて金もないし時間もないけどもいいものを作ろうって言って作ってた時代だったそうなんですよね、うんうんうん、でその志っていうのはずっと続いてると思うんですけどもそれがやっぱり美術館にも生きていて、まあ、美術館自体もやっぱりそういう子どもたちに良いものを、うん本物をきちんとしたものを伝えていきたいと、まあ、美術館の中でもきちんとしたものを伝えていきたいし、うんうん、アニメーションでもやっぱりそのライブラリーのアニメーションでも同じような宮崎や高畑と同じような志を持っている人たちの作品を子供たちに伝えていきたい。ほうほう。そういうのがやっぱりこのジブリ美術館の宮崎さんの作った思いだし、うん、その思いの延長線上で館内も館外の活動もやっていきたいなというふうに思ってますけどね。
なるほどね、まあ、本当だからその流れを面々と受け継ぐためにという、
ね、そうですね、うん、継続的にやっていければ
ですね。本当にでもそれはある意味こう普遍的なずっとね続いていくべきテーマでしょうし、うん、やっぱねそれは大きな役割ですよね、はい、ということはやっぱりジブリ美術館そしてジブリが伝えていきたいというのもやっぱりその辺になってくるんですかね。
まあ、宮崎さんはそのなんていうかな世の中生きていくのには、うん、まあ現実に直面するとまあ、物事簡単には割り切れなくて、うんまあ、いろんな白もあれば黒もある中でなんかうまくやっていかないといけないじゃないですか、うん、で大人になるってだんだんそういうことじゃないですか、
はい、
でもやっぱり子供たちにはこの世の中にはこうやっぱ綺麗なものだったりこう面白いことだったり、うん、そのいっぱいあるんだっていうのを要するにちょっと理想っぽいかもしれないけども、うん、その理想を見られるのは子供たちだけなかもしれないから、うんうんやっぱりそういうものをちゃんと伝えていきたいというのがあって、うんうんうん、春の目覚めもそうだと思うんですよね、うんうん、ちょっと話が変わるんですけど、はい、春の目覚めもやっぱり人を愛するっていうことにはその人を傷つけることもあるし、うん、時にはエゴが発生して人を憎んでしまったり嫉妬したり、うんうん
はい、
心の汚い部分っていうのが本当は美しいであろう愛の中にこうくっついてくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱり思春期で初めて恋をするっていう時には綺麗な愛ってあったよねっていうのをやっぱりこの綺麗な愛とか美しい愛は愛情っていうのは美しいものなんだっていうのを忘れちゃいけないよねっていうのを、まあ、ペトロフ監督は伝えてるんだと思うんですよ。いろいろ大人になればあるけれどもそういったのとちょっと似てるんですけどもやっぱ同じようなことなんですけどもやっぱりジブリが伝えていくっていうのはそういったところ、うん、世の中はいろいろ複雑だけれどもやっぱり綺麗なものや、
うん、
面白いものっていうのはあるんだよと、
うん、
子供は忘れちゃいけないよと。なるほど。いうことを伝えていきたいと。
まあ、何でもありの世の中だからこそやっぱりピュアな
そうです、ね、
こうあるべきものはきっちり提示しておかなきゃいけないんだと
のがあると思います
よ、ね、なるほど。
子供たちに伝えたいと。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さて、三鷹の森ジブリ美術館には毎日、まあ、大人もそうですけどたくさんの子どもたちも訪れているかと思いますが、そこを訪れる子どもたち毎日、まあ、こう接している中でお感じになることっていうのはどうですかね、館長として。
子どもの美術館でうち言ってるんで、毎年何かしか子どものためのイベントってやってるんですよ、
はい、
去年の春は試みにですね、うん、子どもだけの一日っていうのをやったんですよ。
子どもだけの一日、
要するに大人シャットアウト、
ほうほうほう、
子ども600人だけをですね招待して、まあ、12時から5時まで、うん、もう開放しますと子どもたちに、
ほうほう、
でお母さん方はですね、うん、門のところでさようなら、ね、で以降は全部こちらで面倒見ますということで、うん、600人入ったんですけども、
うん、
その時に気づいたことがいくつかありまして、
うん、はい、
一つは子供は遊びの天才だと
これはどういうところで、
やっぱり楽しませるためにこちらでですね、うん、折り紙コーナーだとかシャボン玉コーナーだとか、うん、紙芝居のコーナーだとか6つ7つこうコーナーを設けたんです。
いろいろと仕掛けを作って、
仕掛けを作って、うん、でもそんなの1、2時間で全部回りきっちゃうんですよね、子供たちは。そうすると、うん、まあ、大体12時から始めて3時ぐらいになると、うん、もうどのコーナーも人がいない、うん、子供は、
うんうん、
でもその子供たちはですね、何もなくても残り2時間、
うん、
遊び続けるんですよね。もうただただ走り回って、うん、笑い合い、かくれんぼしたりなんだかんだ、そのパワーってのはもうすごいものがあって、
じゃあこっちが大人が想定して用意したものなんてはるかに凌駕しちゃ
ってる。そうなんです、まさにその通りで、こう子供たちっていうのはある場所に置いておけばですね、
うん、
勝手に遊ぶもんだと
自然発生的に
その遊びの、まあ、パワーっていうか、うん、それはだからこちらは12時から始まって、うん、どんどん疲れていくわけじゃないですかエネルギーがどんどん落ちていくのに、
はい、
子供たちはどんどん上がっていくんですよね。だからこれはすごいなと思ったのが1点と、
はい、
もう一つはですね、子供たちだけにしてあげれば、子供たちは子供たちなりに何か問題起こったらちゃんと自分たちで解決できる。これは2人1組で応募させたんですよね、はいはい、そのグループになっちゃうとグループだけで遊んじゃうんで、まあ、他の子たちとも交流を深めてほしいんで、はい、2人1組でこうやったんですけれども、例えばお兄ちゃんと妹、
うんうん、
妹がいなくなっちゃった、
うん、
お兄ちゃんはそこら中探し回るわけですよ、
はいはい、
で自分の手に負えないと思うとですね、うん、今度ちゃんとスタッフ捕まえるわけですよ。でスタッフ捕まえてスタッフと共にこう探すわけですよ、
うんうん、
でこう見つけ出してうんぬんとか、あとはまあ擦り傷がついた、何がついたっていうとちゃんと大人、まあ、スタッフのところにやってきて、ね、しかも優しそうな子をちゃんと捕まえてちゃんと手当てしてもらったり、うん、なんかこう何か物なくしたって言ったらちゃんと自分で、行くべき場所へ行って、手続きをするし、だから大人がいると大人にやってもらうっていうことを当然のようにしてしまうけども、
まあ、大人もなんかちょっと手
取り足取りすぐ手出しちゃうし、
はい、
でも子供だけにしておくと、子供は子供なりに、どうやって問題を解決しようかって考えて、時には自分たちでやり、時には大人捕まえてやり、まあそれはしっかりしてるなと思いましたね。
なるほど、なるほど。ちょ
っとしっかりしてるついでに言うと、兄弟でですね来てる子、お子さんたちが多かったんですけど、兄弟っていうのは必ず目上の子っていうのはこういう時下の子を守ろうとするんですね、
はあ、
しっかりと。
なるほどなるほど、自分が保護者なんだ
と、ええ、
うんうんうん、
だからそれはそれは頼もしく見えましたね。ああこういう風になるんだなと思
う。
で実はうち一人っ子なんですけど、うん、今の話を宮崎にしたらですね、まあ、宮崎が言ってたのが、まあ、うち一人っ子なんでいろいろと切れると手に負えないんですよね、うん、みたいな話をしてたんですけど、いや親子でね、うん、なんか問題解決しようとすると難しいんだと例えば旅行行くのにも、
うん、
親子3人だけで行ってたらそれは子供も煮詰まるよと必ずね、うん、旅行だなんだっていう時は、まあ、2、3家族一緒に行って、
うん、
子供は子供なりの世界を作らせると、うん、子供の世界の中だけでちゃんと目上のものが出て、力の仕事はこいつがやって、何仕事はこいつがやってって、うまく分担しながらね、うんうん、こう遊ぶし、うんうん、そこで社会の序列とかそういうのちゃんと学んでいくんだよっていうような話をしてたんですけど、
うんうん、
まさにその通りだなと思いました ね。だからね、旅行に行くんなら必ず、
うん、
兄弟とかで、うん、いとこ同士をちゃんと遊ばせるようにしなさいなんていう指導を受けましたけど。
なるほどなるほど、うんうん、まあ本当今少子化の世の中でね、一人っ子ももちろん多いわけですけど、まあ、その辺もちょっとヒントになりそうですけどね、うん、でも本当に自分の子供時代考えてみても、確かにこう親とかがいない状況の時の方がいろいろと考えて遊びを ね、
そうですね、
なんか作り出したりとかっていうのがあった記憶が今蘇ってきましたけど、やっぱり今でもそれは本当に同じなんですね。
多分子供だけにすれば同じになるんだと思うんですよね。でも今親が子供を見ている時間、見れるだけの余裕がありすぎるから、管理しすぎちゃうっていうことだと思うんですけど、
ね、なるほど。でもそれがある意味、まあ、子供、まあ、こういう表現どうか分かんないけど、スポイルしちゃってる部分があるのかもしれない、ま
あ、あ、
ということは子供たちだけのフィールドというかワールドを本当にもっと作って、そこにはいどうぞってやった方がいいのかなっていう感じがしてきますね。
私も今子供の頃考えたんですけど、うん、自分の子供の頃ってそのすぐそばに空き地がありまして、
ありましたね。
でこの空き地で遊んでたんですよ、うん、で遊んでるメンバーっていうのが小学生の当時だったら、うん、6年生から1年生まで、うん、場合によっちゃその妹弟ってことで幼稚園だとか3歳児まで、うん、一緒になって遊んでたんですよ。
そうですね。
ところが今うちの子供15歳なんですけど、うん、まあ、小学、彼の小学生の頃を考えるとですね、遊ぶ場所って学校と公園しかないんですよ、
うん、
作られた場所しかなかった、うん、それと遊ぶのも同級生しかない、
うん、
1年からサッカークラブ入ってたんですけど、学年ごと の、 あのチームなんで、うん、上下でこう交流するってことは、遊びを交流するってことはなかなかなくて、そういうのを考えると、うーん、別に今は今なりの遊び方があるのかもしれないですけど、まあある面においては今の子はかわいそうだなとは思いますよね。
そうですね、はい、だからいかにそういうね、縦というか縦関係のね、年齢差を超えた、
そうですね、
ね、あの環境も与えてあげられた方が本当にいいですよね。
いいし、やっぱり作られた環境じゃなくて、うん、野原だったり雑木林だったり、
そうですね、
そういうところで遊べたら、本当はもっといろんな創造的な遊びができるんじゃないかなという気はしますよね。
はい、空き地がなかったら、まあ、しょうがない部分もありますけど、うん、でもまあそれは本当考えようで、いろいろとね、セッティングだけしてあとはどうぞっていうね、状況はできそうですよね、これはね、うん、
だからなかなか理想的な環境っていうのは求められないですけど、うん、面白い、あの養老孟司さんなんかが面白いこと言ってるのは、参勤交代制っていうのを言ってて1年に1度、はい、1ヶ月だけ、
うん、
田舎に住んで、
うん、
あの生活をすると、
はいはい、
これは面白いアイデアだなと
参勤交代のアイデア、はい、
これはだから面白いアイデアだなと思うんですけどね。
そうですね、
都会に今さら野原や雑木林は作れないし、でも1年に1回、あの1ヶ月間だけ、
うん、
まあこれはまあすごい贅沢なのかもしれないですけどね、そういうことができたらすごく面白いなと思いますけど、ね、
うん、まあ本当でも方法論としてはそれもありだなという感じがしますよね、うん。さあ、ジブリ美術館の話に戻りたいんですけど、はい、まあ、この放送を聞いてもちろんね、その行ったことある方もたくさんいらっしゃると思いますが、これから行きたくなったぞという方も多いと思います、はい、どうやってアクセスしたらいいのか教えていただけますか。
はい、はい、チケットはですね、はい、完全日時指定の完全予約制になって出まして、
完全予約制、はい、
チケットを売ってますのはローソン、全国のローソンで売ってます、はい、ローソン店頭のロッピーという機械で買ってもらうか、うんうん、
はい、
もしくは ローソンのホームページ、
うんうん、
携帯サイトなどで予約はできますので、
う
ん、そちらでご購入をお願いしたいなと思います、
はいはい、その問い合わせの番号も、はい、教えていただけますか。
問い合わせはですね、はい、0570-055-777、こちらにお問い合わせください。
0570-055-777、
はい、
はい、こちらまでお問い合わせいただければということですね。まあ、ジブリ美術館オープン当初はもうものすごいもう予約取れない取れないというようなイメージもあったんですけど、はい、今はそこまでは、
オープン当時は本当に売り出し初日でなくなるとかですね、うん、そういう感じだったんですけど、今はそれほどでもなくてですね、
だいぶ落ち着いてきて、はい、
落ち着いてきて、まあ、1ヶ月かけて、うん、売れてますので、思い立ったら空席情報状況をですね、はい、確認してもらえば、
はい、それはホームページなんかでも
ホームページでも確認できますので
。わかりました、
はい
はい、今回ご紹介したライブラリー事業などについてもね、いろんな情報が掲載されてますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います、
はい、
さあ、最後になるんですが、番組恒例の質問なんですけども、 中島さんにとって一番思い出に残る先生というのはどんな方でした？
実は高校3年の時、私はですね、運よくか運悪くかですね、3年間同じ先生だったんですね。
あ、高校3年間ずっと同じ担任、
ずっと担任が同じだったんですよ、はい、柴崎先生っていうんですけどね、
はい、
まあ大変ご苦労されて教師になられた方で、うん、若い頃には仕事もしながら苦学されて、で教師になられて、で世界史を担当してたんですけど、まあ、この先生が、まあ、今言われてパッと浮かんでくるのでは一番思い出に残ってるかなと思うんですけどね、
はい、
そうというのもですね、うん、別に派手な言動があったわけじゃないんですよ。特に目立つような先生でもなかったし、とはいえですね、何事にも真面目に取り組む生き方というかですね、そのご苦労のされ方とかって、まあ、高校生になったっていうこともあって分かるような年頃でもあったんで、
うんうんうんうん、
それがすごく見え隠れして、
うんうん、
すごく印象に残ってる先生ではあるんですよね。
なるほど。
で自分のモットーの一つにですね、目の前のことに真面目に取り組んでれば、
うん、
必ず運は開けるっていう自分でモットーがありまして、
はいはい、
その先生からどれくらい影響を受けたかは何なんですけれども、うん、
はい、
まあ今パッと先生の顔を思い浮かべると、
うん、
そういったところをあの先生から学んだのかなというのはありますけどね。
まさにでもそのね、このお仕事の経歴なんかも、ね、全然関係ない銀行員をされているながら一生懸命やってたらコネクションができて、次につながり次につながりと、
そうですね、
いうことですもんね。なるほど。じゃあこれからも目の前のことを邁進されて、
はい、
続けていって、また新たな世界が
開けるかもしれません
そうですね、はいはい、今後のご活躍もぜひ期待しております。
ありがとうございます、
ラジオ版学問のすすめ、本日は三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お迎えした中島清文さん、まあ、銀行員からの、ね、転職、そして今ジブリ美術館館長ですけども、やっぱ子供の夢をより素敵なものにするためにというお仕事柄でしょうか、目がとてもキラキラしている、そんな印象の方でした。ぜひともジブリ美術館皆さん行きましょうね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。